So today、あ、ごめん、日本語ですね。はい。日本語か。じゃあ、今から日本語で。今日です。今日はローマ3章を続けて読みます。先週は、ローマ3章の前半でした。今日は後半、21節から26節まで読みます。から、ローマ3章。ローマでは、パウロは、その福音、私たちが信じている、そしてそれによって、永遠の命を獲得できる、その福音を、まあ、分析して、こういうものだと定義している、この章。ですから、ローマ章は未信者のためではなくて、信者のために書かれたものです。うん。まあ、未信者が読んでもいい。もちろん。けど、最初から彼はローマにいるその信者たちに対して書き送りましたと、まあ、みたいに言いました。これはクリスチャンのため、私たちは福音をちゃんと理解できるように書かれている本ですので、まあまあ難しいと言われている、でも本当に基礎的でもある章です。最初は福音の素晴らしさを伝える前に、最初は罪を深く定義しました。この世の人たちの罪、そしてまあ道徳的な人たちの罪、そしてすべての人たちの罪。私たちは違法人でもギリシャ人でも日本人でもオーストラリア人でもみんな同じように罪に定められている。聖書の知識のある国々とか、モーセの律法が与えられているユダヤ人は、その聖書によって、その知識によって罪に定められている。守ってないから。しかし、そうではなくて、何も知らない異邦人、私たちも心に書かれている神様の律法によって、まあ、罪に定められている。すべての人、誰でもそうです。ので、それをもう完全に証明してから、今、3章21節から、救いを定義し始まります。説明し始まります。OK。そして、それを見ましょう。ローマ3章21節。しかし、今は、律法とは別に、しかも律法と預言者によって、明かしされて、神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので、神からの栄光を受けることができず。ただ、神の恵みにより、キリストイエスによる、贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。神はキリストイエスの地による、また信仰による、なだめの備え物として、公にお示しになりました。それは、ご自分の義を表すためです。というのは、今までに起こされてきた、罪を神の、忍耐をもって見逃してこられたからです。それは今の時にご自分の義、ご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためです。はい。まあ、ちょっと難しい言葉がいっぱい次々ありますけど、しかし、最初に気づいてほしいことは、ここはまあ裁判の環境ですね。裁判。誰かが訴えられる。訴えられるのは誰でしょう？罪人でしょうか？そうではない。この裁判で訴えられるのは神様。神様は訴えられている。神様は、もう、なんていう、ディフェンダント。その、自分を守る方のところに置かれている。訴える人たちは、違法人。訴える人はギリシャ人。 歌える人はあの悪魔、歌える人はユダヤ人。何を歌えようとしている？神様は正しく人の罪を許すことができないと伝えています。しかしここで神様は正しく人の罪を許せるということを証明している。だから私たちはよくローマ書を見て、まあ人間の立場から、人間の観点から見て、あ、これは私たちが救われることです、私は義となることです。しかしそうではなくて、ここは私たちが正しいじゃなくて神様は正しいということを証明しようとしている。もう一回見てください。21節、神の義が示されました。はい、24節で、ごめんなさい、25節で、それはご自身の義を表すためです。というのは、今まで起こされてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。それは今の時にご自身の義を表すためである。であり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためです。もう4回ぐらいで繰り返されている、神様は正しい、神様の義は表されている、神様の正しさは証明されている。福音はどういうメッセージでしょうか？人を救うメッセージよりも、神様は人を許すことができるメッセージです。それは主なポイント。神様は正しく私たちを義人として認めることができる。じゃあそれは誰が否定しているでしょうか？なんでそれを否定しているでしょうか？それはやっぱり律法はそうしている。私たちは義ではなくて罪深いものですとおっしゃっています。まあそれはモーセの律法です。私たちは人に害を与えたことある、私たちは人を裏切ったことある、私たちは物を盗んだことある、嘘をついたことある、尊敬したせずに人を侮辱したことあります。私たちはあらゆる罪を犯したことがあります。そして預言者も証している。預言者は神様の計画を表している。そしてある日、かの日、神様は世を裁く。そして神様は正しい者のために永遠の新しい天使を創造しますけど、でもどうでしょう、私たちは変えるでしょうか？もう罪のない状態に変えると思いますか？皆さんは今日は昨日より正しいと思っている？去年より今は何でも乗り越えているように感じていますか？そうではないでしょう。私たちはどんどん自分の罪を実感するようになるだけです。私たちは変わらないでしょう。だから律法も預言者も私たちに対してもう罪に定めようと歌えているけど、そして神様は十字架によってこのために私は彼らをあがない、そして受け入れる、そして義人として認めることができるわけです。だから私たちは福音を伝えるときに、このポイントはまあ難しいけど、このポイントは頭に浮かべなければならない。福音を伝えるときに私たちは何をしているかというと、十字架のメッセージを伝えるときに人が中心ではなくて神様が中心。これは神様の義が表されている、神様の正しさが知らされている。私たちは罪深い、そして罪をその裁きを受けるべきだというのは一番最初に一章、二章、そして三章、もう十分証明されました。ので、このポイントに来ると、 私たちはもう本当に希望がない、罪深い、もうどうしようもない、自分も前の罪もあるし、これから犯す罪もあるからどうしようもない。神様の基準から私たちは落ちてしまった。そしてもう二度と登ることはできないでしょう。そしてその時点から、じゃあ神様はどういうふうに人を許せるかというと、まあ十字架のメッセージはここで意味が通じるようになります。神様は正しく許すことができます。まあ似ている箇所は第一ヨハネありますね。第一ヨハネ一章見てください。第一ヨハネ一章は人の救いとか、私たちはよくまあ励ますために用いているけど、でも実はそれよりも神様を証明するために用いている箇所ですけど、見てください。八節から、もし罪がないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにはありません。まあだからまずはまあ罪があることを認めなければならないですけど、9節、もし私たちがご自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。ただ神様は、もしあなたは罪を犯すなら、神様は喜んであなたを受け入れますじゃなくて、もしあなたは罪を犯すなら、神様はまあいいか、許そうかと思うとか、終わるもとか、そうではない、そうではないでしょ。なんと書いてる、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し。だからまず何よりも神様の正しさが証明されている。じゃあなんででしょう、見てください。ローマ3章の24節ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。もう一回、これは神様を正しいと証明しているポイントです。神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。はい。そしてじゃあ神様の私たちに対する許しはどこから出ているかということ、まずは神の恵みにより、それは私たちは働いたから受けることではなくて、私たちはふさわしいから受けたことではなくて、ただ神様は恵み深いから、彼は私たちに恵みを与えることができる。そして値なしの何と書いてた、値なしの義、値なしに義、私たちはそれを受けるべきこと、受けるのにふさわしい行動、行いを何一つもしたことがない。ただ私たちを贖われました。イエス、キリストイエスによる贖いのゆえにと書いています。贖いというのは完全になくしたものが取り戻すということです。まあ、例えば自転車を駅の前に止めてしまった。そして次の日に、あ、自転車が囚われました。誰に囚われてでしょう。それは市、西宮市がトラックに来て私の自転車を持ってどっかに運んで入れた。そして私はもう立法、どの法律でももうそれを取り戻す権利がない。ただお金を渡せば、西宮市の3000円ぐらいに払ったら、西宮市はティケット、まあ、リセートみたいなをくれる。そしてその贖いのお金を払ったから、どうぞ こんにちは。はい。どっか開けてください。ありがとうございます。はい。そして、その贖いの話ですけど、なんで神様はその罪を許すことができるということですけど、自転車の話をしています。私たちが救われているのは、ここで自分が何かをしたからじゃなくて、値なしと書いていますので、私たちは良い人だからではなくて、私たちは、素晴らしい、生活をしているかとかではなくて、それはもう一章、二章、三章で完全にないと証明されています。ただ、神様の恵みから許しが来る。そして次は、イエス・キリストによる贖いから、来る。まあ、今の自転車の話ですけど、自転車は、例えば、まあずっと使っています。私は買ったから自分の自転車、好きなところに持っていける、好きなように使えるけど、でももし甲子園口の駅の前に止めてしまったら、次の日に、あ、いない、ない。囚われました。誰に？死に囚われた。まあ、それは私のせいだ。そして、今死はそれを取って、もう、取ってますから、あげません。でも3000円払ったら、出す。話す。そして3000円を払います。で、ティケットがもらえます。そのティケットは、もうちゃんと、3000円納めたから、その自転車はもう自分のものになります。そして、好きなところに持っていけます。好きなように持っていけます。もし使おうと思ったら使えますし、ずっとガレージの中に入れようとしたと思ったら、それでもできる。好きなようにできる。その自転車はもうなくした。私が使えない状態だったけど、今は、好きなように、まあ、使えるということ。まあ、簡単なことですけど。でも、そのために、そのゆえに私たちが救われている。なぜでしょう？神様は私たちをそのように見ています。まあ、今日の話は、なんで神様は正しく罪を許すことができるということ。それは、まず私たちは完全に、亡くなったということを認めている。最初、神様から離れているということを公に認めている。だから、このローマ書の最後の、3章の最後の箇所は、それでは私たちは信仰によって律法を無効にすることになるでしょうか。絶対にそんなこととはありません。かえって律法を、確立することに、なるのです。私たちはその律法は、神様のせっかく与えた律法は、もう無視していることではなくて、それを本当に認めている。なぜかというと、その律法のために私たちは失われた。例えば、崖からぶら下がっている。鎖からぶら下がっている。その鎖に、銃の、鐘がある。で、その鐘から、ぶら下がっているけど、じゃあ、その鐘、止め金かなその輪、いくつ割って私たちは落ちるでしょうもちろん、一つだけ。全部割れなくてもいい。一つだけを割って私たちは落ちる。まあ、律法はそういうものです。私たちは一つの律法だけでも、割ってしまったら、破ってしまったら、もう落ちる。神様の基準から落ちる。だから、盗んでない人がいるけど、でも、その人はすぐ切る。他の人は優しいけど、でも、物を欲しがってしまう。とか、嘘をつくとか、まあ自分の親に尊敬している人がいる。もう私たちはみんなすべての罪を毎日犯すわけではないけど、本来私たちは罪深い。その律法によってそれが明らかになるだけです。 しかし神様はそれを認めている。だから私たちはそっちに置かれているけど、神様はイエス・キリストは自分の地位を持ってはい治めます。そして罪人を買い戻します。そのために神様は正しく私たちを許すことができるとということです。そのために、じゃあなんでこれは大事でしょう。見てください。詩編98と99を少し見ます。詩編98と99、この詩編97、98、99、その辺は、まあ、よく似ていますけど、神様は、いろいろな災いによって自分の正しさを見せます。しかし詩編98はこのように言います。新しい歌を主に歌え、主は苦しい技をなさった、その右の御手とその聖なる御腕とが主に勝利をもたらしたか、もたらしたのだ。主は御救いを知らしめその義を国々の前に表された。彼はイスラエルの家への恵みと真実を、覚えておられる。地の果て、果てまでがみんな我々の神の救いを見ていると書いています。ここで神様は自分の正しさを公に国々に見せようとしている。よくね、福音の話とかを聞くときに人が中心となってしまう。例えば教会に行ったら、それはいい人の生活とか、良い人を愛する人は教会に行くとか、神様の聖書を読むのはすごい人とか、そういうまあイメージがありますけど、絶対にそんなことはありません。福音にの中に主に伝えられているのは、神様は正しい、人じゃなくて神様は正しい。神様はそれを見せようとしているわけです。じゃあ二度と私たちは神様に訴えて、あなたは罪を許せないと言うなということです。裁判所で神様の教えが問われている。神様は本当に正しく人の罪を許せるか、そしてそれは正しくできる。なぜかというと、許しは人が何かやったからじゃなくて、何かふさわしいだからじゃなくて、神様はその罪深いものを取り戻したというためにできる。イエス様はその私たちの罪を自分の血によって支払ったから、そして私たちを買った。そのために人は神様は私たちを許せます。じゃあ神様は許せないとは言えない。同時に私たちは、じゃあ許せないとは同じように言えません。そして今からこういう真実は私たちにどういうふうに助けるかを説明します。皆さんはなかなかその人を許せないという人がいる時があるでしょう。たまにはその人嫌いだから。たまにはその人のやったことはあまりにもひどくて絶対許せないとか、ためにはその人を愛しているけど、でも本当に助けようとしているけど、でもその人の行動を見てそれなら許せない、それはどうしようということ、まあいろいろな場合があります。しかし神様は正しく人の罪を許すことができるなら、私たちも正しく人の罪を許せるということです。他の宗教では、例えばイスラム、イスラムでは アラがいます。そしてアラはもう子供はいないと書いています。それはもう聖書に反対する箇所です。あの聖書をバカにしている箇所です。あの実はそのイスラムの街道の上に神様には子供はないとは全部書いてます。まあ、イエス様をバカにしているあのことです。そして、でも、よく考えたら、もし、アラは、子供はいなかったら、じゃあ、その私たちの罪をどうやって対処できるでしょう。アラは、結局、人を許すなら、それは自分の、法律、自分の律法を無視して許すこと。じゃあ、それは不道と、不公平。例えば、警察がいる。その警察は、この人がスピード違反をやっているから、罰金を与える。次の人は、赤信号を通るときに、それを見て、罰金を与える。でも、自分の友達がそうしていることを見たら、何もしない。それは不公平でしょ。不平等。オーストラリアの私の、まあ今亡くなってますけど、本当に大好きな、牧師の友達がいました。ポールという人ですけど、彼は、警察。すっごく優しい人でしたけど、彼の仕事は大変でした。彼は、シェリフだった。で、シェリフの仕事は、誰かが、借金返せなかったら、まあ結局その人のものを取りに行かなければならない。まあ、車とか、最悪の場合は家から追い出さなければならない。ずっと家賃払ってない人を追い出さなければならない。もう本当に大変なことですけど、その方はすっごく優しい、そして敬虔なクリスチャンでした。で、彼はある日に、スピード、罰金受けた。で、窓を開いて、その警察はもうあなたは60キロとかなんか言って、ああ、そうですね。はい。で、書きながら、パオロはその警察に、私もそれを何回も書いたことありますよ。で、警察は、え？あなたは警察って感じですか？うん、なんとか省のシェリフです。でももう書いてしまったから、早く言ったらよかった。いや、私はスピードを出したから、正しく払います。で、その他の警察は、意味わからん。でも、まあ、そういうものでしょう。でも、実は、それは、本当は、まあ、ダメですよ。ダメです。じゃあ、アラは、人を適当に許しているわけです。実は、正しく人を許しているわけではない。神様だけが、正しく人を許せる。なぜなら、その罪の問題を解決したから。罪の問題を解決する、無視するではなくて、本当に取り扱って、もう完全に解決する方法は、神様だけ。神様は実はそのことを、しました。そして、私たちも正しく人を許せる。なぜなら、神様はその人たちの罪を解決したから。じゃあ、いろいろな場合を考えてみてください。私は侮辱した人、私が学校に行った時にいじめした人、あんなにひどい目に遭わせたのに、どうやったら許せる？それは簡単。神様はその人の罪を解決したから、払ったから。しかも、それだけではなくて、神様はその人を買い戻したから。それはあがないということ。ね。あがない。イエス・キリストのあがないのゆえに、信仰によって、恵みによって私たちは救われる。神様はその人を買ったから。そしてこの人は、まあ悪いところもあるかもしれない。いっぱいあるかもしれない。もうとんでもない人かもしれないけど、でももしそれは神様は買ったものだったら、神様は好きなように用いることができるでしょう。で、私たちも認めなければならない。じゃあ誰かがお前の乗っている自転車は囚われたじゃないか。いや、今、ティケットある。ちゃんと3000円払ったから、もう誰も何とも言えない。 それで終わり、話が終わりました。でもそれは不公平とは言えない。それはもう大丈夫です。払ったから。そして私たちは好きでも嫌いでも、もし誰かが神様に贖われたなら、じゃあその人は神様のものです。そして何とも言えません。じゃあこの間そのあそこにニキ・クルーズの本があります。その彼はニューヨークのガングリーダーだった。18歳で人を殺したり、もう泥棒の行動で人の心臓発作を起こしたり、人の車とかをぶつかったり、いろいろな悪いことをしていた。どうやってそのような人を許せるか。それはよく考えなければならない。例えばその人は悔い改めて神様を信じて、もう人生変えようとしても、でも彼は人を殺したことあります。彼は知らん人の車を勝手に盗んでぶつけたことがあります。燃やしたことがあります。彼は自分の泥棒の行動で人に心臓発作を起こさせた。どうやってそのような人を許せるでしょう。でもよく考えたら、例えば彼はもうずっと一生毎日毎日その人のために使えて、全ての人生を捧げてその家族たちに返そうとしても何できない。人を殺したら終わり。何もできない。じゃあその人の人生はもう無駄ですか？そうではない。なぜかというと、神様は買い戻したから。今は神様のものです。で、彼の証ではよく若い時にいろいろな人と打ち合いの時に弾がピョンピョン私のところを通ったけど、一度も撃たれなかったのは不思議。そして警察に何回も牢に入れるようになったけど、でも裁判ではいつも歩くことができた、逃げることができた。ずっと刑務所にいるべきなのに。なんででしょう。で、後で彼は分かった。それは神様は私の人生を最初から用いたかった。そして、3、4年間ぐらいにギャングの生活をしていた。それから、おそらく、50年間、彼は神様に仕えて、世界中にいろいろなスラムとか、悪いところに、ギャングの生活に囲まれている子供たちに、神様のメッセージを与えたり、励ましたり、助けたりする。彼の人生の大幅は神様は用いるものです。彼は神様のものです。だから私たちはいくら、いやでも彼は人を殺したことあると言っても、確かにそうですけど、そして法律の目では彼は必ず、その当時には、電気の電気座に、行くべきだった。けど、神様はそうではなくて、この人を用いたいと思います。私たちも同じようにそう考えるべきです。人が私たちに対して罪を犯したとき、あらゆることを言いたい。あの人はこんなことをした、そんなことを言った。でも、どうでしょう。その人は神様のものだったら、神様は持ちたいと思っているなら、私たちも何とも言えません。自分も同じぐらいに罪があるから。神様は、私たちを、しもべとして買い戻しました。皆さんは神様に仕えるために、イエス様の死によって買い戻されました。じゃあ、私たちは奴隷を買わないでしょう。でも、例えば買おうとしたら、今から奴隷の市場に行きます。じゃあ、ある人は、腕が完全にこのように縛られている。そして、動けません。ある人は、歩けない。足が あの鎖に止められているから、あの動けない。そういう人は自分のしもべとして買おうでしょうか。買わない。なぜかというと無理、無駄何もできない。仕事もできない。助けることもできない。まあ話す相手にはできるかもしれないけど、でも制限されている人なら意味ないでしょう。同じぐらいに神様は私たちを買い戻した。みんな罪人、いろいろな色の罪人がいます。私たちはいろいろな生活をしています。いろいろな罪を犯したことがありますけど、共通点はみんな罪深い。しかしイエス様は、はい、これは全部私のために買い戻します。全部用いたいから。そしてこの人は今素晴らしい計画があります。これから昔の生活よりも今から心を変えて私に使える計画があります。じゃあ周りの人たちは鎖で縛ろうとしているなら、神様はダメ、それは私のものだから絶対に手をするな。まあ例えば自転車を買い戻した時にまた警察が出てきて、ほらそれは昨日甲子園口に止めていたでしょう、それはもうあなたは乗れる権利がない、私はいやそうじゃない、これは私が払ったから好きなように使える、でそれで話が終わり。同じように私たちも人を裁く権利がない。神様のものですから、神様はその罪を認めたから自分のものとして戻ったから、だから人に訴えてもそれは神様のものですから何とも言えません。だから正しく人を許すことができます。じゃあこの場合はどうでしょう。子供たちには毎日毎日同じようなことを過ちをします。そして例えば毎日毎日これをするなというのにまた同じことをする。そして親の心は痛む。もう神みたいに本当に許したい、本当に身を落としたい、本当にその罪を見たくないけど、でも逆にいやでももし何もしなかったら、何も言わなかったらそれは不公平とか、他の子供がちゃんとやったけどこの子供はちゃんとやらなかったら、何も言わなかったらそれはいいのかと思うでしょ。それは心痛い時いっぱいあります。もう本当にその いいことをやってほしいのに、いい態度を持ってほしいのに、でもまた不満を言っている、また適当にやっている、またで毎回あまた言わなければならないとか、たまには朝起きて今回は楽しい一日しましょうと思っても、でも朝に起きて彼はこんなことをした、彼女はこんなことをした、周りを見てもう私たちはすぐ人の罪を見ます。だから あれはダメ、あそれはダメ、これはダメというとすぐに環境が悪くなって、もうみんなは嫌になっている。それはもう毎日多分どの家でもあると思いますけど、でもこれによって私たちはすごく助かります。正しくそれを無視することができる。 なぜでしょう。イエス様はその罪のために死にました。イエス様はその人を買い戻しました。私も罪深いものです。だからその場合は動機は人を罪に定めることではなくて、本当はその人の成長を求めているわけです。嫌いわけではない、自分の子供だけど、その場合はもうでも何か言わなかったらあかんでしょうと思う。そうではない、何か言わなければならないわけではない、無視してもいい。なぜかというとその人は神様のものです。もうそれは基本です。神様も同じように、どれだけ私たちはつまらない人であっても正しく私たちを許すことができます。じゃあ私たちも他の人にはできます。その次の詩編見てください。次の詩編は99、6節から読みます。モーセとアロンは衆の祭司の中に サムエルの皆を呼ぶ者の中にいた。彼らは主を呼び、主は彼らに答えられた。すごい神様と直接な話す関係、交わる関係を持っていた。7節、主は雲の柱から彼らに語られた。彼らは主の悟しと彼らに、賜った掟とを守った。我らの神、主、あなたは彼らに答えられた。あなたは彼らにとって許しの神であられた。しかし、彼らの仕業に対しては、それに報いる方であった。我らの神、主を崇めよ、と書いてます。まあ、神様は同時に、そのサムエル、モーセ、エロン、まあ、神様のしもべ。でも、聖書の中に、モーセの過ちが書かれている。そのために彼は約束地に行くことができなかった。だけど神様は本来許す神。たまには神様はこれはダメです。もうそれをやったから約束の地に入ることができない。エロンには本来神様はエロンを選んでエロンを祝福した。だけどある時はいや、あなたの子供たちが、この大事な立法を破ったから、彼らはもう祭司の奉仕はここで終わると決められました。サムエルもそうです。自分の子供たちをちゃんと育てなかったから、サムエルの頭司、の役は次の世代に行かなかった。神様は主に許すものです。毎日たくさんの罪を犯されても神様は何も言わなかったけどためにはしました。私たちは親として同じ態度を持ちます。人間として同じ態度を取らなければならない。自分に対して人は罪を犯してもためには場合によってそれを指摘する必要があります。愛を持って。だけど同時にまあいいです。いや、もう許します。ということも正しく言えます。本当に、これは悩みのことです。私たちは別に人を嫌いわけではないけど、でも本当にそんなことあって何もしなくてもいいのかと思う時があります。本当にできる。できます。バカにされてもできます。この間、まあ面白い話ですけど、多分、間違いと思うけど、一人生徒が、買った本を、多分自分の本と思って持って帰ってしまった。そしてその人、なんか後で、うん、言った方がいいか、言わない方がいいか、まあいいかと思って、別に、うん、まあその本は安かったし、その人は、まあ、切ったところですから、まあ、いいかと思って。でも私たちは毎日何があってもできます。うん、今、日本と韓国が、関係が悪いのは、もうその通りです。なかなか、もういいかと言えない。いつまでも、その歴史の罪を、まあ、要求しているわけです。指摘しているわけです。いつ忘れることができるでしょう。うん、もし忘れたらもう普通に仲良くできる日が来るけど、でも人間にはなかなかできない。多分政治家とかある人たちは、いや、そんなことやられたから絶対に正しく許せないと思っているわけです。それは違います。神様は人間だけではなくて国をあがないました。からこの国を良い国にしますと神様は決めたら、じゃあ私たちはその国にし鎖をで縛ろうとしてもそれは無駄です。神様のものだから。例えばイギリスは昔もうすごい恐ろしい国だった。恐ろしい まあ、あの、なんという、不公平な、あの、システムがありました。貧しい人は何もできなかった。何百年でも、あの、奴隷の状態に参加したり、すっごい恐ろしい罪によって栄えていたけど、でも、神様はイギリスを逆にその後で、いろいろな良い方に用いられましたから、まあ今、イギリス歌えても、奴隷の状態のことを歌えても、無駄です。もう何の意味がない。神様は国々を自分のために、あの、用いるものですから。ということで、私たちは最後に自分をどうやって許すことができる。もういつも同じことばっかりをやる。同じ間違いをしても、あ、どうやって、なんか、本当は、喜びたい。本当は、あの、自由に歩きたいけど、でも、またやってしまうでしょう。だから、どうやって進む？神様は私たちを買い戻ったから、私たちは神様のしもべになります。そして、神様は、鎖に縛られているしもべは欲しくありません。神様は自由な、励まされている、強い、そして、あの、忠実なしもべが欲しい。あの、そのような人たちは自分の罪に縛られてない。もう、それは解決されたという、あの、信仰がある。そのような人が、本当に自由に神様に使えることができる。それは神様の私たちに対する計画です。ので、福音の主なポイントは、人よりも神様は正しい。何が正しい？人を許すのに正しい。だから、神様は正しく人を許すことができたら、なおさらに私たちも正しく人を許すことができます。そして自分も許すことができます。他の人にも二度とあの自分の不満をかけないようにしましょう。もう意味がないから。たまには場合によって私たちは指摘する必要があります。まあ警察官とかはそれは役がありますけど、でも大抵は私たちは罪を見てもう無視してもいい。大丈夫です。それで罪悪感を持たないでください。なぜなら神様は正しく人を許すことができるから、私たちも正しく人を許すことができます。その真実によって私たちも自由に神様に使いましょう。はい、じゃあ祈ります。天の父様、感謝します。本当に毎日の、あの、命は神様の恵みのために与えられています。本当に、あの、私たちは救いを受け入れるのにふさわしい行いを一つもやったことないが、神様の愛によって私たちを歓迎してくれています。本当に神様のものなだから、神様に使えるように私たちを変えてください。そして、あの、力を強めてください。感謝します。イエスの御名によって祈ります。アメン。OK、ありがとう。サミーとユート。